ちら阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。時刻は4時30分です。こちら阪神南県民センターですは、センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお伝えするというコーナーです。県民センターからはいつもの石田室長にお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
雨止んでてよかったですね。
そうですね、朝は結構ひどかったですけどね、
そうですよね、はい、さて今日はどなたでしょうか。
今日は、尼崎港管理事務所の井野光平さんに来ていただいています。アマロック防災展示室特別公開についてお話しいただきます。
はい、井野さんこんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
スタジオ出演先月でしたかね。多分
先月です、ね、
そうですよ。イベントの紹介で来ていただいて、でそのイベントがアマロック防災フェスティバル6月9日ロックの日にね行われますということで言っていただきまして行かせていただきましたけれども、まず改めてじゃあアマロックとは何ぞやからいきますか。
はい。
いつも説明してもらってますけれどもよろしくお願いします。
はい。アマロックとは尼崎市臨海部の運河と海を隔てる拷問の愛称です。尼崎市南部の0メートル地帯を守る防潮機能と臨海部の船舶の利用を両立させるため昭和30年に建設されました。
はい。この間それもね説明していただいた上で私アマロック防災フェスティバル6月9日行かせていただきましたけれどもすごい良かったです。
ありがとうございます。
たくさんお客さん来られてましたけどでも雨模様だったんですよねあの日。
はい。
うん、どうでした。でも防災クルーズとか人気あったんじゃないですか。
そうですね人気でした。
うん。石田さんもクルーズ。
あ、そうです ね
乗られたんですよね。別便でしたけども
、はい、結構人気で、うん、あのギリギリ入れてもらえた感じでした。はい。
そうか私も多分石田さんの一本前の便で乗せていただいたんじゃないかなと思います。パラパラと雨は降ってましたけれども、はい、
そうでしたね。
そのアマロック尼崎港門をだから外側から何度か見たことはあったんですよ船が通行するときにね。でも、まあ、いつも説明するときもね井野さん難しいけどね。
はい。
その一つ目の水門がウィーンって開いて中皇室って呼ばれるところにお部屋に入って後ろの扉閉めてから前の進行方向の扉が開いて水面を同じ高さにしてから安全に航行するっていうシステムなんですよね。
はい。
これ船に乗ってたら分かりましたね。石田さん、
そうですね。水位がちょっと変わるのが
そうねえ井野さん。
はい。
感動しました私。
よかったです。
はい。あとはあの AR 浸水体験っていうねあの液状化現象を体験することができるっていうね。
そうですね。
そんなコーナーもありましたけれども
ちょっと怖かったです ね
ズブズブズブって足がもう本当に動けないような感じになっていくんで、はい、実際ねあの液状化現象の時はそういう風に足元取られるから気をつけてくださいよって言ってました。あの担当の方は100万回聞くよりも1回経験してくださいって言ってましたけど。
はい。
井野さんも経験しました。
あ、私もしました。
あ、どうでした。
すごい動けなかったなって
ですよね。あの今日本に1台しかない機械と聞きましたのでねあの貴重な体験させていただきました。どうもありがとうございました。さあそんなアマロック防災フェスティバルがありましたけれども、アマロックの防災展示室が今度特別公開されるということなんでそちらを今日は詳しく教えてください。
はい。7月8月の同日祝日に水害から町を守る施設アマロックの防災展示室を特別公開します。はい。防災展示室は監視業務を行っている集中コントロールセンターの1階にあり楽しく防災学習できます。通常は平日に限り事前予約制で見学を受付しているんですが特別公開では予約不要でご来場いただけます。7月8月の同日祝日のそれぞれ10時から午後4時まで公開しています。入場料は不要予約不要です。また 確実先着10名様にオリジナルグッズをプレゼントいたします。
はい。オリジナルグッズが気になるところなんですけれどもさあこの、特別公開見どころはどんなところでしょうか。
アマロックは水面の高さが異なる海と運河の間に2つの扉を設け、その開閉を行うことで船を通行させる拷問と呼ばれる施設で、その規模は日本最大級なんです、
うん、
タイミングが良ければ2階の展望デッキから船が通行する様子を見学することができますし、六甲山も見ることができます。日本最大級の拷問を見学し、台風、洪水、高潮から町を守る工夫や、近い将来必ずやってくると考えられる津波から自分の命を守る方法をみんなで勉強しましょう。
はい、アマロック防災展示室特別公開ということなんですけれども、7月8月の土曜日曜祝日に行います。午前10時から午後4時までということなんですが、あのアマロックの防災展示室っていうのは、その1階、建物の1階の、まあ、いろいろその災害になった時どうするみたいな、こう非常に分かりやすい説明をしているところのお部屋ですよね。
そうです、
うん、あれ、あの結構子どもたちにも非常に分かりやすく解説されていると思いますけれども、井野さんとかもあの子どもたちに対応されたりするんですか普段？
そうです、たまになんですけど、
うんうんうん、
見学の対応します。
へえ、子どもたちの反応はどうですか？
そうですね、まあ、みんな喜んで帰っていってくれます。
うん、なるほど。石田さん、そちらの部屋ご覧になられました？この間は
、うん、少しだけ、まだ、ゆっくりは見せていただいてないので、うん、この期間にぜひお邪魔したいと思っています、
うん、はい。私は以前行かせていただいた時に、まず映像を見せていただけるんですよね。はい、
映像は映像、あ、アマロックの、うん、まあ、その仕組みを説明するような映像があります、うん、あと子供用とか大人用の映像もあります。
うん、そうそう。そしてあの、ね、施設の中にはね、いろいろ防災のことを楽しく分かりやすく学んでいただけるようなシステムになっておりますのでね、ぜひこの機会に行っていただければと思いますけれども、じゃあこれってその特別公開で1階のアマロック防災展示室を無料でご覧になっていただけるっていうのと、これは展望デッキの方にも上がれるっていうことですかね？
あ、はい。
なるほど。そこから船の行き来、タイミング良ければ見ることができる、
はい、
そうですね。私はあの今年3月に取材としてお邪魔させてもらった時は船通らんかったかって残念ながら、
残念ながら
こっちの方に向かってるなっていう船があったんですけども、違うんかいみたいな感じであっち行っちゃいましたよね、井野さんね。
はい、
はい、だからその時は船の行き来は見られなかったんですけれども、ぜひね、皆さんタイミングが良ければ見ることができますし、お越しいただきたいと思います。さあ、このアマロック防災展示室特別公開ですが、注意事項などございましたら教えてください。
はい、当日午前7時の時点で尼崎市に大雨、洪水、暴風警報のいずれかが発表されている場合は、特別公開については中止します。
はい、
なお警報の発表に関わらず、地震および台風の接近等により予告なく中止することがありますので、あらかじめご了承ください。会場へはできるだけ公共交通機関でお越しください。
はい、わかりました。当日午前7時の時点で尼崎市に大雨、洪水、暴風警報のいずれかが発表されている場合は、特別公開は中止とさせていただきますので、お気をつけいただきたいと思います。あと、会場へはできるだけ公共交通機関でということなんですけれども、どうやって行ったらいいでしょうか、教えてください。
はい、公共交通機関では阪神尼崎駅から阪神バス70系統に乗車していただき、東海岸町で下車、徒歩8分です、
はい、
お車でお越しの場合は国道43号線の5号橋を交差点を南に曲がって、5号橋線を南に下って、クリーンセンター第2工場前交差点の手前100メートルで右側の側道へ入って道なりに進んでいただければ、アマロックにたどり着きます。夏休みの思い出作りにぜひご家族でお越しください。
はい、わかりました。私この間そのバスで行ったんです、阪神バス70系統に阪神尼崎駅から乗って、で東海岸町で降りたら、私以外に向こうの層から来られたっていうファミリーと、園田から来られたっていう女性お一人で、一緒に3組でアマロックまで歩きながら、はい、お話しさせてもらったんですけども、映画アマロックをご覧になって興味があって来たって言ってましたよ
、
ね、そういうお客さんこれからもね、また増えるんじゃないかなと思いますけれどもね、皆さんぜひお越しください。では最後に、ラジオのお聞きの皆さんに一言お願いします。
はい、市内の約3分の1が海面より低い0メートル地帯である尼崎を、さまざまな防潮施設と人の手によって24時間365日昼夜問わず水害から守っていることを またこれまでずっと守られてきたということを皆さんに知っておいてもらいたいです。
そうですよね。もう本当にね、ご覧いただければ分かりますけれども、すごい施設なんですよ。ほんで、その災害から職員の皆さん方もね、そしてアマロックが、ね、私たちを守ってくれているということをね、実感しますので、ぜひ、足を運んでみてください。アマロック防災展示室特別公開は7月8月の土曜日曜祝日午前10時から午後4時まで開催されます。各日先着10名様にオリジナルグッズをプレゼントということで、こちらもお楽しみに。井野さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
では石田さん、続いてどうぞ。
はい、今年も7月9日火曜日から7月15日月曜祝日の期間に、県内各地の芸術文化施設で様々な展覧会の無料開放や無料イベントなど103の施設が参加して、兵庫プレミアム芸術デーが開催されます。
はい、
阪神南地域の施設を少しご紹介しますと、例えば、西宮市にある笹倉鉄平小さな絵画館では7月12日金曜日から15日月曜祝日まで企画展旅気分に浸ってが無料でご覧いただけます。
はい、
美しい風景に出会って感銘を受けた時、誰かと共有したくなったりするものですが、兵庫県出身の画家笹倉鉄平さんはその手法が絵なのだそうです。日本や欧米などの美しい情景の作品の中で、どうぞ旅気分を味わってください。
はい、
また兵庫フィールドパビリオンにも認定されている西宮市貝類館では、未就学児とその家族を対象したワークショップ、こんにちは初めての会が開催されます。
はい、
こちらは事前申し込みが必要で、イベント参加者の入館料は無料となっています。また県立芸術文化センターでは7月27日土曜日に佐渡豊芸術監督のトークと、スーパーキッズオーケストラミニコンサートなど3つのホールやロビーで子どもから大人まで楽しめる普段と違ったさまざまなイベントが予定されています。そして先週この時間にもご案内した県立尼崎青少年創造劇場ピッコロシアターでは、7月13日土曜日にピッコロベイビープログラムと作家玉岡薫さんの文化セミナーが開催されます。
はい、
芸術文化センターもピッコロシアターも参加は無料なのですが、事前申し込みが必要だったり先着順だったりしますので、詳細はそれぞれのホームページにてご確認ください。
はい、
プレミアム芸術デーの期間は誰もが楽しめるように一時保育を設けたり、手話通訳付き解説会や触れる展示を催したりして、子育て中の方や障害のある方に配慮した取り組みなどを実施している施設もあります。詳しくはプレミアム芸術デーのホームページやチラシなどでご確認いただき、この機会にぜひ芸術、歴史、自然に関するさまざまな展示や体験を気軽にお楽しみいただければと思います。
はい、これすごいことですよね。兵庫プレミアム芸術デー7月9日から7月15日まで、
はい、
103の芸術文化施設で無料開放や無料イベントを開催。
はい、
すごいや、今これね、冊子見せていただいてるんですけども、はい、兵庫県内には本当にいろんな施設があるんだなって思うんですよ。まあ、尼崎だったらね、まあ、尼崎城でね、7月12日金曜日にオリジナル缶バッジ作りが行われますとか、あと西宮市貝類館、
はい、
貝の博物館があるんですか。
そうなんです。
知らんかった。
そうなんです。
面白そうなんだけど
、はい、
こちらでもね、ワークショップが行われたりもするのかな。
はい、
初めての貝、こんにちは初めての貝あとは 加古川総合文化センターで無料プラネタリウムとかね、これもまた素敵ですよ ね、 ね、はい、まあ、とにかくこれ皆さんもういろんなところに行ってみたくなるのでねこの機会に芸術文化に触れてみてはいかがでしょうか。詳しいことはね、それぞれの館のホームページなどしっかりご覧になっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。兵庫プレミアム芸術デーは7月9日火曜日から7月15日月曜日の祝日までとなっております。これはすごいことです、はい、ご注目くださいということでして、本日は、天ヶ崎港管理事務所から井野さんに、そして県民センターから石田室長にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですので、また来週もお聞きください。南地域の情報満載、こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。